ここから、ここから、ここから。
SDGs。ここから、SDGs。
こんにちは。ここから SDGs コミュニケーターの南波優子です。
ナビゲーターは FM 延岡の松田優子です。この番組はより良い未来のための活動目標 SDGs についてリスナーの皆さんと一緒に考え学び、半径5メートルで今日からあなたができる SDGs をテーマにお送りする番組です。毎回ゲストをお招きし SDGs 達成に向け取り組んでいる活動を紹介します。ではまず南波さん、 SDGs についてお願いします。
はい、 SDGs とはサステナブルデベロップメントゴールズの略称です。その意味は持続可能な開発目標です。2015年9月の国連サミットで日本も加盟する193カ国すべてが賛成した国際目標になります。ゴールは2030年で、それまでに目指す未来の形が17の目標と169のターゲットと呼ばれるより具体的な目標にまとめられています。
はい、では SDGs は何のために生まれ今取り組むんでしょうか。
今世界では貧困や飢餓、紛争、社会的格差、人種差別、ジェンダー、気候変動による環境問題など苦しんでいる人がたくさんいます。このままでは豊かな地球を次第へ残すことができないのではないかという強い危機感が生まれました。より良い未来となるため、誰もが今できることから取り組める人類共通の道しるべとなります。
はい、では早速今回のゲストです。自己紹介をお願いします。
はい、どうも、旭化成株式会社柔道部監督の吉田優也です。本日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ今回のテーマはスポーツ ×SDGs、 みんなで共に取り組むサスティナビリティですが、南波さん、なぜこのテーマなんでしょうか。
はい、国連ではですね、 SDGs においてスポーツは持続可能な開発における重要な鍵となるものであると必要不可欠なものとしているんですね。スポーツを通じて SDGs を達成しようとする試みがスポーツ SDGs です。今世界最高峰のスケートスポーツイベントをはじめ、世界中のさまざまなスポーツシーンでは環境保全や人権保護などの社会的課題とスポーツを関連づけるサステナビリティがキーワードになってきています。世界を変えるスポーツの力、世界最高峰のチーム旭化成柔道部を牽引して吉田監督に具体的なお取り組み、そして思いなどいろいろお聞きしたいと思います。
はい、たっぷりお話をお聞きしたいと思います。はい、ここから SDGs。 この番組はクリエイティングフォートモロー旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのために、グローバルクリーンの提供でお送りします。
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と健康快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
では吉田監督、改めて自己紹介お願いします。
はい、わ、はい、かりました。私はですね、2012年に旭化成の株式会社柔道部に、入社しまして、2017年まで現役選手として活動しました。で、2018年から柔道部のコーチになりまして、2019年から、柔道部監督を拝命したというふうになっています。で、柔道部の監督としては日本一、世界一、またオリンピックですね、の金メダル獲得というものを目指して日々活動しています。また2021年からは全日本柔道連盟のアスリート委員会の委員長と、あとは全日本柔道連盟協会委員会の方の委員も拝命しまして、柔道の普 普及であったり強化もう日本連盟を通してそういった、活動サポートもさせていただいているというような、のが今の自分の状況です。はい、
選手からコーチそして監督へと大変ご活躍でいらっしゃいますが、旭化成柔道部素晴らしい戦績を収められ私たちもずっとね熱狂中ですよね。
沸騰中でございます。
ありがとうございます。
ぜひもうラジオを聞いている皆様に、ご紹介を、ね、続けてお願いいたします。
はい、そうですね、旭化成のですか。
そうですね、
はい、そうですね、東京オリンピック、はい、2021年と開催された東京オリンピックでは73キロ級の大野と81キロ級の永瀬が、2人金メダルを取ってくれて、旭化成としても2つの金メダルを取るというのは初めての、はい、ことだったので、非常に従業員の方また日本中の方々がファンが喜んでくれたかなというふうに実感をしてますし、全日本実業柔道の団体対抗大会では2022年と2023年ですね、今年の2連覇を達成できたので、そこも一つ結果としてはいい成績を収められたのかなというふうに思ってます。
そうですね、はい、もう非常に延岡市民はもちろん全国的にも盛り上がりましたね。
そうなんですよね、はい、維持するってすごい大変ですよね。なんか2年連続っていうのはね、もうここはやっぱり底上げもしつつ今も状況も整えつつっていうご努力があったんですよね。
そうですね、やはりこう目先の結果だけではなくて常にこう、2年後3年後中期長期的な部分の強化も考えなければいけないので、そこの面での本当選手の指導だったりこう柔道部の体制を整えていくということは非常にこう自分自身が気をつけている部分かなというふうに思ってます。
やっぱり中長期的っていう視点がすごく今だけ良かったらいいっていうわけではなくてずっと考えてなんていう準備していくっていう、やっぱりそのなんだろう柔道と生き方の多分根幹をなんか吉田さんの多分生き方の部分なのかもしれないなちょっと思ってるんですよね。でその吉田さんなんですけど一体おいくつから、柔道をされてらっしゃるんですか。
そうですね、柔道は5歳から始めました。はい、その間も小学生の頃は、柔道だけじゃなくてサッカーとか野球とかも経験をして、で中学校に上がるタイミングで、やはりその中でも自分自身がこう柔道が一番好きで、なんかこう得意でもあったので、中学校からでも柔道を続けたいというところで、そのぐらいあたりからこう日本一世界一っていうのをこう目標に頑張ってみたいなという思いがあって、はい、今に至る感じですかね。
その5歳の時のまず柔道へのきっかけってどういったものだったんでしょう。
幼稚園 のに通ってた同級生のお父さんがその町道場の先生で、そのきっかけもあって練習見学来ないかというところで見に行って、で当時5歳の僕はですね、私は夢が赤レンジャーになることだったんですで道場 の柔道やってるその小学生中学生の、僕からするとお兄ちゃん方が、この柔道の技を使ってこう投げたりしてるのを見て、これを僕も学んだら赤レンジャーに近づけるんじゃないかなっていうのがきっかけで
憧れ
が、はい、で柔道を始めて、母親は僕自身すごい子供の頃、やんちゃだったので柔道をこうやってくれてこう体力を消費して夜ぐっすり寝てくれたら嬉しいなっていう思いもあったみたい、そこも合わさってこう柔道を習わせてくれるというか始めるきっかけになりました。
思う存分やりなさい、
はい、目いっぱいやりましたね、
はい、でもなんかすごいよくわかります、寝てほしいっていうのがね、お昼間いっぱい体を動かして、
そうですね、
夜ぐっすり寝てほしいなっていうのが、ね、
健康的ですね、
本当にそうだと思いますね。でちなみにですね、その近所 その柔道の先生なんです、なんですけど、声かけられたのは体が大きかったからとかそういうことですか。体自身がそのもともと小さな頃からどう
ですか。そうです、多分体のサイズ的にはそんなに変わらなかったのかなと思うんですけど、なんか走るのは多分早かったと思うんですよね。
そうなんですね、はい、
なんかこう小学校の頃とかも走るの速くてリレーの選手選ばれたりとかがあったので、なんか走るのは速かった、多分そういうところを見て、声かけてくれたのかなというふうに思いますけど。
スカウトですね
そうですね、
でも多分、見てくださってたんですね、多分ね、その姿をね。
そうですね、はい、
わー素敵だなと思います。で本当スポーツって て、人のですね、尊厳や多様性とか、あと許し合う心、寛容性、寛容性とか公平性といった価値をこの広げていって、健康やと教育ですね、あとインクルージョン、包摂性とかで、さらに女性、若者、地域のエンパワーメントを元気づけていくっていうことに貢献すると言われているんですけど、吉田監督が考えるスポーツとサステナビリティとか、柔道とサステナビリティってどんなものだと思われますか？
そうですね、まあ、私の今のこの立場から考える部分においては、あのスポーツっていうのは、まあ、競技スポーツと障害スポーツ、大きく分けてこの2つがあるんですね。で、あの私が今こう監督している旭化成の柔道部であったりとか、例えばインターハイとかインカレとか、まあ、日本一世界一を目指していく、まあ、こういったあのグループのアスリートっていうのは、これもあの競技スポーツっていう部分で、もう日本一世界一を目指していく、そのためにあの己の限界に挑戦していく、または、ライバルを倒したいとか、自分の自己ベストを更新したいとかですね、そういった自分の限界に挑戦していくというのがあの競技スポーツであるかなと。で、障害スポーツについては、これはもうそういった部分ではなくてですね、本当にこうスポーツの根幹である楽しく健康的に、あのスポーツを通してこう人生を豊かにしていくというのがこうメインになってきますので、あの決してこう 若くないとできないということよりは、本当に子どもたちからあのお年寄りまで、あの幅広い人がこう楽しめるというのが、このスポーツ、あの障害スポーツかなというふうに思います。はい、
まあ、確かにスポーツって、私とかはその限界に挑戦っていうのは、あの中学校の部活、もう限界まで行かなかった、もうそこそこだったかもしれないんですけどだけどすごく不思議なんですけど、なんか体を起こす楽しいんですよね、なんか笑っちゃうんですよ。どうですか、増田さん。
そうですね、で特にあのもう学生時代、子供の時って何とも言えないこう力が有り余って、パワーがあるから、それを何かにこう出すって必要ですよね。
そうですね、やっぱこう自分自身のこの限界を超えていくとか、あの自己ベストを更新するライバルに勝つっていうのは、やっぱこれ生半可なことじゃできないので、決してこの健康的に、じゃあこれが、過ごせるかというと、やっぱそうじゃない部分っていうのがあるかなと。本当に自分の肉体的にも精神的にもきついことを乗り越えていかないといけない、まあ、だからこそそこにこう自分自身の成長であったりとか、
確かに
っていうのがこう見えてくる部分かなというふうには思いますけど、はい、
本当にあのなんだろう、ギリギリまでやるってすごい大事ですよね。なんか自分を超えていく、ね、誰かじゃなくて自分を超えるっていうのがね、こうでもそれは誰かの、まあ、支えてくださる方々もいるんだけれども、それに応じてという、あの恩を返したりするって頑張る方もいらっしゃるしですね、やっぱり成長なんでしょうね、このスポーツ、人とのなんだろう、人間力のアップというか、なんでですかね、そんな感じですかね。
そうですね、はい、やっぱこう自分自身がこう強くなるためにというか、成長するために何が必要なのかということをやっぱ常に考えて、練習トレーニング、まあ、それだけじゃなくて、例えば栄養とか睡眠とかですね、そういった生活のすべてをやっぱかけていかないと、なかなかこう自分自身がこうそこの日本一世界一とか目標に向けてのこう達成するまでのレベルっていうのはなかなか、いかない部分がありますんで、やっぱここはやっぱ目標というかですね、まあ、自分それも目標自身も自分一人一人がですね、こう設定していく部分があるかなと思うんですけど、やっぱそのハードルがこう高くなればなるほど、あのやらなければいけないことだったりとか、頑張らなければいけないことみたいのは、増えていくのかなというふうに思いますね。
本当にあのサステナビリティって持続可能性っていうじゃないですか、訳すと。でももっと分かりやすく言うと、ずっと続くっていう意味なんですよね、だからずっと続けていくために何するのっていうことで、本当に先ほどおっしゃられてた、生涯ずっと豊かで生きていくっていうこともそうだし、ずっと成長していくっていうことも、そのスポーツと柔道とサステナビリティっていう、そこにつながっていくのかなってふと思ったんですよね。どうですか、松田さん。
そうですね、もうその通りだと思います。
なんかだからすごく大事なことを、スポーツ、柔道を軸に広げていくっていうことをされてる吉田さん、やっぱりすごいなって思います。やっぱエンパワーメントをね、ここだと思うんですよね、人、
はい、
スポーツって人を元気にね、私はされてきた方なので。
そうですね、まあ、周りもそうですもんね、
うん、
応援してみて、 って自分も元気になる。
はい、ありがとうございます、うん、でも本当スポーツは先ほど言った僕も柔道始めた時はもう本当にこう楽しい柔道、もう本当に子供の始めた時から日本一世界一になりたい、そこに向けて努力してたわけではなくて、本当にこう仲間とまた道場の先生と楽しく、やる柔道が好きで、まあ、その中でこう自分が徐々に中学生高校生ってなっていく中で勝ちたいとかもっと強くなりたいみたいなところがそこが変わっていって、まあ、そこからだんだん徐々に競技スポーツの方にシフトしていったかなというふうに思うんですけど、まあ、今ただ監督としてもこう日頃選手に教えるときはそういった部分の選手ですけど、みんなまあ現役でやれる期間というのは限られてて、でまた僕自身も最近そうですけど、やっぱ徐々にこう年齢が上がっていくと、まあ、そこの競技スポーツでやってる選手とかとやっぱなかなか練習できなくなるんですけど、まあ、そうなったときでもまた柔道やスポーツっていうのは年を重ねてもどなたでもこうできるっていう、そのグループでまた柔道を楽しめるっていう、引退したグループでですねっていうのがあるので、まあ、そう考えるとこうスポーツとか柔道とかっていうのはこう年齢層にとらわれずにこう長く子供から大人までこう楽しめるのかなというふうに思いますね。
やっぱりなんか共通言語なんでしょうね、スポーツってね。
そうですね、
なんかみんなが分かり合えるということとですね、うんうん、やっぱりスポーツの力って言葉にならない部分もすごく多いんだろうなって、思って、すごいな、すごいなっていうか、やっぱり国連がスポーツが鍵だ、持続可能にしていく鍵っていうのは、はい、これ実は SDGs の前の MDGs から言ってるんですよね、だからそこに期待されるパワーっていうのはやっぱり大きいんでしょうね、そうだからなんだろう、吉田さんはスポーツ柔道されてはきてるんですけど、人を巻き込む力がやっぱり大きいのかなって、そこに。
でも本当この柔道というまたスポーツという世界でここまで生きてですね、自分自身が本当にこう成長させてもらったなっていう部分もありますし、まあ、そこの現場また一線でずっといたからこそ、このスポーツがこう社会にもたらす大きさだったり影響っていうところも分かってる部分があるのかなというふうに感じてるんで、まあ、この素晴らしさだったりスポーツのいい影響面をですね、本当にこう多くの方々に共有して体感してもらえるような活動っていうのはこれからも広げていきたいなというふうに思ってます。
やっぱりサステナビリティは熱中から始まりますよ、熱中しないと、まずは熱中、やっぱりやるべきとかやらなければっていうのはね、続かないですよ、自分が好きじゃないと続かないし、その自分の好きができなくなる辛さっていうのがやっぱ大きくって、でじゃあやっぱり好きって熱中だと思うんですよね、だから熱中することで内から生まれる、なんだろう、やらされかねば内発的動機が生まれるから、勝手にどんどんやっていくっていう、そのやっぱり広がりがスポーツには実はものすごい大きい力があるのかなって、誰もが熱中できる、誰もじゃ、誰もがって怒られるかもしれませんけど、熱中をしやすい、熱中できるものかなと思いますね。
まさにそうですね、はい、さあまだまだお話を伺います。その前にリクエストを1曲選んだ理由、曲紹介お願いします。
そうですね、僕が今生活の中で音楽に触れる時間っていうのは家族とまあ車に乗ってどっか出かけるときとかに音楽と触れるんですけど、今回選んだ楽曲はですね、妻がものすごく大好きなグループの楽曲になってまして、何回も車の中でリピートされてて、まあ、知らず知らずに僕自身もこの楽曲を何回も聴いてるんですけど、まあ、すごいこの楽曲が好きになったので今日ぜひ一発目にかけていただきたいなというふうに思っています。
はい、じゃあ曲紹介お願いします、
はい、じゃあそれでは BE:FIRST さんでスマイルアゲインです。
僕が見てたそれは夢だったんだと、夢が覚めたその瞬間に気づくんだ、oh、 触れた手が触れた音が消えてしまう前に、何度でも探してまだ終わらせないで Goodbye Recipe、yeah、 君は綺麗だ、スマイル涙に口づけを何回も夢を見よう。
か Heaven, heaven, I 求めてた答えが分かって言葉が出なかったのはなぜ近すぎた幸せは怖さも連れてくるから描いたその過去がまた僕を呼ぶから何度でも探ってまた名前を呼んで
SDGs みんなで共に取り組むサスティナビリティをテーマにお届けしています。
はい、旭化成柔道部の吉田裕也監督にお話を伺っておりますが、
はい、
旭化成柔道場で幼稚園や保育園など就学前の子どもたち対象に AKJT キッズプロジェクトという取り組みが定期的に開催されていますよね。
はい、
はい、これについて。
はい、もともとその柔道部としてこう柔道を通じてこう社会に貢献したいっていうこう目標を掲げてて、でその中でこのキッズプロジェクトをして、まあ未来あるあの子どもたちに、まあ柔道を通じてこう体を動かすことの楽しさだったりとか、仲間とこう一緒に楽すあの過ごす時間だったりとか、そういったものをこう提供して子どもたちがこう成長してくれないかなという思いが強くて、でこのキッズプロジェクトを開催することになりました。
はい、南波さん実は先日見学に旭化成柔道場に行ってきまして、
吉田監督ありがとうございました。
そうだったんですね。幼稚園の年長さんが20名ほどですかね、 その日は、はい、で最初 の, あのやっぱ緊張の面持ちでね、小さいお子様が体育館に、はい、柔道場に入っていって、
そうですね、
はいはい、で見ているうちにどんどんあの笑顔が溢れてきて、で選手の皆さんも本当にどうこう教えようか楽しませようかっていうこうね、うん、感じで、
そうですね、
すごくいいなと思いました。はい、
やっぱ子どもたちは、うん、まあ、柔道場自体が多分初めてですし、はい、また目の前にはあの大きい柔道着を着た大人たちがいっぱいいてですね、
私が見てもねちょっとおーってなりましたよ。
あの本当に緊張したのかな、あの緊張するんだろうなっていうのは、まあ、あの感じたんですけど、でも本当にあの始まりからまた終わりまで子どもたちがこう楽しそうに元気よくあの時間を過ごしてくれたので、まあ、本当に良かったなというふうに思ってます。
そうなんですよね。
松田さんがこう見てて印象に残ったシーンとかありました？
はい、うん、そうですね、やはりあの最初はちょっとね緊張してて、もう泣き出しそうなお子さんもね、うん、いらっしゃったんですよね、
うんうんうん、
がもうどんどんあの笑顔になっていくというところと、やはりあの体格がもちろんね全然違うんですけど、その小さなキッズたちが、うんうん、その大きな現役の選手をこう投げる技というかをする時の、はい、あの迫力と、はい、やった後のうわーという歓声がもう本当に見ててもキラキラしてて、
はい、
で選手の皆さんたちがまず楽しまれてるなっていう印象を受けました。
そうですね、あの今本当にお話いただいた、はい、あのいただいたポイントっていうのが、まあ、僕自身がこうあの こう成果が出ればいいなというふうに思ってた部分で、やっぱ一つは、まあ、選手自身もその子どもたちを教える部分においてこう初心に帰ってですね、あの本当に柔道の楽しさだったりというものをこう思い出しながら、あの楽しくやってくれればですねいいなというふうに思ってましたし、あと本当に子どもたちがあの本当にこう、まあ、柔道場の畳って多分お越しいただいたら分かるんですけど、はい、普通の家の畳とはもちろん違ってこうスプリングが効いててですね、結構こう、まあ、転んだりとかしても結構安全なんですよね。なので、まあ、その畳の上でこう体を目いっぱいですね、うん、動かしてもらいたいなっていう部分もありましたし、あとやっぱ最後にあのやっぱこうお子さんの中でも最初からこうやんちゃに走り回る子もいれば、うん、はい、やっぱこう緊張してですねこうもじもじしちゃってちょっと泣いてしまったりとか、こう先生のそばから離れられないという子どもいるんですけど、はい、あのこう徐々にその教室がこう時間が過ぎていくうちに徐々に慣れていって、もう最後はあの笑顔でですね積極的に私もやりたいとかですね僕もやりたいとこう言ってくれる姿を見て、まあ、本当にこうあのこの時間を通じて柔道を通じてできなかったことがこうできるようになるだったりとか、こう苦手なことにこう挑戦していくとか怖いことに挑戦していく、なんかそこの成功体験みたいなのを子どもたちに共有できて、子どもたちもだからそれでこう自信を持ってくれてですね、このこれからのあの成長につなげてくれたんじゃないかなというふうな思いを感じれたので、もう本当に非常にそこが良かったかなというふうに思いますね。
そうですね、なんか本当小さな成功体験のが、うん、積み重ねが自信になっていくっていう、はい、嬉しいもんですよ、あの大きいお兄ちゃんたちを投げる投げ飛ばすね。
これ本当トップ選手もそうですし、うん、トップ選手もやっぱ日頃の練習とか大会からもこう小さい成功体験っていうのを繰り返し行ってって自信をつけていく、もうこれ本当にトップ選手も子供も一緒だと思ってて、やっぱ子供も今回のこういった小さいあの成功体験の繰り返しでどんどん自信をつけていって、何事にもこう積極的になれたりとか自信をつけていくっていうことだと思うんですよね。はい、
でその現場で吉田監督どんな感じだったんですか？
もう監督してらっしゃいました、
うん、見てらっしゃいました。
あのここはですね、あのこのキッズプロジェクトはもう本当コーチと選手もうにお任せして、う
ん、あの
彼らに責任感を持ってもらって、うんうん、もう企画運営から全て彼らにこうお任せしているので、うんうん、僕は基本的には端の方で立ちながらこう
見守る
方、見守る、こう安全に子供たちがこう楽しんでくれてるかな、選手みんな頑張ってるかなっていうのを遠目に
念を送りながら、
念を送りながら祈ってるような
ね、それこそ吉田監督柔道5歳の時にということで、はい、まさにそれぐらいの年代の、ね、キッズたちで、
そうですね、はい、
他の選手の皆さんもやはり自分のそれぐらいの時のことをこう思い返したりとか、
うん、そうですね、
そういった話どうですか？
いや、本当に今おっしゃられた通りで、自分の小さい頃をこう思い返すようでしたとか、自分が小さい時はこうでしたとかですね、もう本当にそういう初心に帰るきっかけにもなっているので、子どもたちがもちろん成長していくことはもちろんですけど、選手自身たちも選手コーチもこの企画を通じて成長してくれてるなっていうのはものすごく感じています。
もうね、今運営をねコーチとか選手でっていうことなんですけど、そもそもこんな素敵な取り組みどなたが考えたんですか？
そうですね、このキッズプロジェクトという企画自体はコーチの方から、まあ、提案がありました。
はい、はい、そうなんです、はい、何年前ぐらいから提案があったんですか？
そうです、2020年コロナ前ぐらいからはこういう企画、こういうことをしたいですねっていうようなのを、うんうんうん、そのコーチとかとよく話をしてました。
はい、そうだったんですね。そのコーチから相談を受けてそれを具現化するために、うんうんうん、いろんなねこう皆さんで考えて実現化した取り組みですよね、これね、うん、すごい面白そう。
そうですね、これはいいなと思いました。
広げたいですね、
はい、うんうんうん、まあ、そんな中いろんなね大変なこともあったと思うんですが、まあ、解決方法としてどういうふうにされたんでしょうか？はい、
そうですね、このキッズプロジェクトだけじゃなくて、まあ、もちろん僕の仕事というかメインは柔道の監督としてやるんですけど、その中でこう柔道を通じてこう普及活動であったりとか社会に貢献したいという思いがあって、例えばいろいろ中学高校生にこう柔道教室であったりとか他の活動もこういろいろやってるんですけど、ただこのキッズプロジェクトの、をしていくという上において、 やはりここでも自分自身がこう中心となって企画から運営までやっていては、正直こう手が回らないなっていう部分もあったし、それこそ中長期的なことを考えればですね、自分自身だけじゃなくて自分の次のを担う今の選手コーチたちがやっぱここ成長をして、こういった企画をですね、自分たちでこう一つ成し遂げるっていうことがものすごく大事かなというふうに思ったので、まあ、ここは思い切ってじゃないですけど、もうあのコーチと選手に、企画だったり運営のところを全て任せて、途中途中で報告だったり相談だったりとかっていうのは受けるようにはしてるんですけど、もうそれ以外ほぼ全て彼らが中心となってやってくれている。でまたこの企画が本当に良かったなという思いは、本当はそこの部分で彼らが責任感を持ってやっているからこそ、熱中してまた集中力を持ってできるのかなというふうに思ってます。
そうなんですね。本当取り組みしていく中でですね、たくさんの方を巻き込んで成し遂げられたこのものなんですと、ですけど、その中で吉田監督はですね、少し気づいたこととかお話されたんですが、発見したことと気づきっていろんなことがあったと思うんですけど、その少しお話いただいていいですか。
そうですね、まずは本当にこう自分たち選手コーチだけじゃなくて、それこそ延岡市の方だったりとか、幼稚園の先生とかですね、あとはうち のマネージャーとか、本当にこういろんな方を巻き込んで、どういうふうにやったらこの企画が安全でかつ子どもたちがこう楽しんでくれるかっていうものを練ってきたので、そこが一つ良かったかなという部分と、あと気づきとしては、先ほどもお話ししたんですけど、自分が最初からこのプロジェクトに対して全部企画運営をやるのではなくて、その次の次世代を担う選手コーチ自身にここの企画運営というものをこう任せてたことで、彼らに責任感というものができて、より一層集中してこの企画に取り組んでくれたのかなというふうに思うので、そこが一番良かったかなというふうに思います。
本当こういったスポーツが地元のコミュニティで活動していくっていう流れで結構世界的にも行われてて、特に海外とかではコミュニティに密着したソーシャルインクルージョン、それこそ社会的包括創設性っていうか、みんな巻き込んで、それを見据えた環境づくりが日本よりもずっとずっと進められているというふうに聞きますね。で、自分たちのファンは誰なのかとか、コミュニティで困っていることは何なのかとか、あとそうしたことへの探究心が強くて、社会で触れ合うことで把握する力も必然的に身についているという、だから触れ合うことでどんどんそういうのを身について知ることができるから、そして重要なのはアスリートの皆さんが頼まれたことをやってるんじゃなくて、自分たちで考えて何が必要とされるのかをきちんと理解していることが素晴らしくて、だからこ そなぜ自分たちがこの取り組みをしているのかっていうのをクリアに説明できるようになってくると、だからこそチームのブランディングにつながっていくんだっていうことで、そういった効果が得られるらしいんですよね。で、この AKJT キッズプロジェクトのチームで生まれた一番の効果って何ですか。それを踏まえてちょっと言うと、そのコミュニティも踏まえて言うとですね、
やはり私たちのこの活動を通じて、本当地域の方々や子どもたちも含めてですね、本当に喜んでくれている方とかっていうのも多いですし、また旭化成柔道部というものを知る大きなきっかけにもなっているかなというふうに思いますので、そこの部分においては柔道を通じてこう地域だったりとか子どもたちに貢献をできているかなというふうに思ってます。あとは先ほどもありましたが、やはりこう選手がこう自主的主体的にやることによって、こう自分たちのこの初心だったりとか、そういうところを思い出した上でこう柔道にこう向き合える時間というのができているので、これ本当に選手たちの成長に大きくつながっている部分かなというふうには思っているので、そこの点がこのキッズプロジェクトを通してですね、学ぶ点かなというふうに思いますし、あとはやっぱスポーツや柔道というものを通して子どもたちがこう仲間とまた選手とかとこう目いっぱい遊んでいる姿というのを見ると、本当にこう微笑ましいというかですね、また先ほど言った通りできなかったことができるようになるとか、本当目の前で子どもたちが楽しむ、また成長しているという姿をこう 間近で見ることができるっていうのは本当我々にとっても大きな感動だったりとか喜びっていうのでもらえるので、そこの面も非常に大きかったかなというふうに思います。
本当に社会とそれこそ熱中してやっていくと見えないことばっかりで、うんうんうんうん、それをちょっと立ち止まって外から見ていくことで自分と向き合えたり今やってることに向き合えるから、うんうん、本当大きな成長につながる。やっぱり社会と接点を持つことってすごく大事ですね。
そうですね、はい、
気づける、社会があって自分たちがいる、じゃあ我々のミッションって何なんだっていう、あと自己実現をやっていくために何をすればいいんだって、何が幸せなんだっていうことを日々問いかけてるのかもしれませんね、自身に。
そうですね、はい、
素晴らしいですね、本当、
ではここでまた一曲、吉田さん曲紹介お願いします。
はい、
平井大のスロー&イージーというね。あ、
そうですね、はい、平井大さんのスロー&イージー、まあ、本当に今宮崎また延岡でなんかこう家族と過ごす夏にぴったりの曲かなというふうに思いますので、うんうんうん、ぜひ、はい、聴いてください。
はい、
心地いい風とほら sunshine 浜辺に忘れてきたスマイル色を集めに行こう、のんびり行こうよ。 I know でも焦りすぎなんじゃないの、周り見渡してごらんよ、答えはいつだって近くにあるよ。前だけ見てたらあいつで人や風景に気づけないから、 Let's take it slow and easy together。 君と眺める海は透き通って、太陽はいつもより眩しくて、幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだって、きっと何でもないありふれた朝も、苦しくて眠れない夜も、この先どんなことがあっても Always 幸せはここにある。あげるから Don't cry 一人じゃないでしょう、一緒に行こうよ。 I know でも考えすぎなんじゃないの、大切なことは意外ともっと簡単で、感じることさ理屈じゃないから、愛すべき人や風景にもっと身を委ねて、太陽はいつもより眩しくて、幸せは作るものじゃなくて気づくことなんだって、きっと何でもないありふれた朝も、苦しくて眠れない夜も、この先どんなことがあっても Always 幸せはここにある。時と風の中で大切な思いに気づいて、何でもないありふれた日々を楽しく感じる、それだけで、この先どんなことがあっても Always 幸せになれるから、
旭化成です。クリーンな環境、エネルギー社会と 健康、快適で安心な長寿社会を目指して、世界の人々の命と暮らしに貢献し、昨日まで世界になかったものを創造し続けます。当社グループは地域の皆様の視点に立った取り組みを通じて、健康で心豊かな生活の実現に貢献してまいります。皆様の変わらぬご支援とご協力をよろしくお願いいたします。旭化成です。
企業にお伺いして清掃ノウハウをご提供するクリーンコンサル。清掃業、不動産業を通じて快適な住環境のお手伝いをしています。人に優しく、地球に優しく、すべてはきれいのために、私たちはグローバルクリーンです。
今回はスポーツ ×SDGs、 みんなで共に取り組むサスティナビリティをテーマにお送りしています。
トップアスリートとしてですね、やっぱりものすごい努力を、私たちがもう想像できないぐらいのものすごい努力をされて、大会のその時、その一瞬ですね、に合わせて、体を準備されていると思うんですよね。で、この勝つですね、はい、勝つという目的達成のために、吉田さん、何が大事だと思われますか？
そうですね、まずは明確な目標を立てるということが大事かなというふうに思いますね。まず自分がこういつまでにどの大会でとかで、何をしたいのか、自己ベストを出したいのか、ライバルに勝ちたいのかっていう、それがいつなんだと、でどの大会なんだって、もう本当にこう明確な分かりやすい、目標を定めるということが大事かな。でその後に、じゃあその目標に向けて自分が今やらなければいけないことだったりとか、足りないところはどこなのかとか、どこを練習していけばいいんだということをこう具体的に洗い出していって、でそこに向けてその課題を毎日の練習の中でこうクリアしていくっていうことが、その目標を達成するためによって一番大事かなというふうに思いますね。
なんか今お話をお聞きしててすいません、SDGs と本当に非常に親和性が高いなって思ったんですよね。これ SDGs 2015年の9月に国連で採択をされて、2016年から2030年の行動計画で、ルールはなくってゴールしかないんですよ、ルールだから。スポーツはルールはあると思うんですけども、でも何しなさい、こうしなさいっていう、それまでの練習方法だったりっていうのは、そういったルールがないと思っていうイメージでいた話をするとですね、2030年のゴールに対して数値目標があるんですよね、測るだけなんですよ、ただ唯一の仕組みは測るということで、で2030年の明確なゴールがある、でさらに対してもだから明確な目標ですよね。でそれに対して、いつ何をしていけばいいかっていうふうなことが具体的に明文化されて、どうすればいいかっていうふうな、ヒントもそこに書かれているっていうことでですね、バックキャスティング、 SDGs はバックキャスティングって言われているんで、野心的な考え方、で目標をこう大きく掲げて、すごいチャレンジチップある目標なんですけど、それに対して今何すればいいのかっていうふうなことなので、期限が決まってるんですよ、2030という期限が。これは試合と一緒だなと思ったんですよね。間違いなくその期限は決まってるから、ずれることもなくて、オリンピックは、2020ちょっとね、ずれたかもしれませんけども、期限が決まってる、その時に向けて何すればいいかっていうのをですね、やっぱり取り組む。でプラスフォアキャスティングもすごく大事で、日々の改善活動もすごく大事だから、本当だから SDGs とそのスポーツって鍵って言ってるんだろうなってちょっと思いましたね。人のエンパワーメントもそうなんですけど、どんなですかね。
そうですね、今おっしゃられたとオリンピックももちろん日程が大体ねもう決まってますけど、オリンピックだけじゃなくて、それこそ例えば小学生だろうが中学生だろうが高校生だろうが、多分ある程度も大会ってこう日程が決まってると思うんですよね。で大事なことは、その大会で勝ちたいとかっていう目標があるんだれば、そこに向けてどういった形で勝つためにもう努力をしていくかということだと思うんですよね。なのでまずは一つ、その目標設定をしっかりと掲げる、そしてそこに向けて自分がやらなければいけないことっていうのをしっかりと冷静に分析して、日々そこに取り組んでいくっていうことが、 まあ、アスリートがこう大会に勝つまた成長していく上においてはですね、ものすごく大事になってくるので、本当に SDGs との、関わりというか、そこの親和性も近いのかなというふうには僕も今のお話を聞いていて思いました。
そう、なんかね、ぼやっとしたらね進まないんですよ。ありたい姿がこうですっていう言語化だけだったら難しくって、やっぱりあのタイムだったり成績だったりっていうふうな明確が明瞭なものがあればあるからこそパワーが出てくるっていうものと、戦略も出てきますしね。そう、あとどうしても SDGs ってね、今本当達成できるの的なねものがね、あるんだけども、本当に私たち限界に挑戦してるかどうかなんですよ。諦めてはいやしないかと、やってもいないのに、だからその諦めてもいないのにやってもないのにできないってどうなんだろうって、それがスポーツ選手、アスリートの選手に見習うべきところなのかなって思いました。ね、誰も多分負ける前提でやってないと思うんですよ、優勝するっていう前提、誰もがそれでやるから、限界に挑戦してるから、そこに迎えることができる、それを超えることだって、成績もね、そのタイムにしろ、超えることは世界一とか、世界、なんかな、過去最高のスピードを上げたとかね、あるから、やっぱり
記録とかね、
そうだから限界突破ってできるんだろうなっていうのはあるんですよね。そうですね
、まあ、もう本当に、トップアスリートだけじゃなくて、本当にこう一人一人がこう自分なりのというか、一人一人がこうしっかりと自分に見合った目標というのを立てていくということが大事かなと思うんですよね。これが例えば目標が高すぎても、やっぱこう漠然としすぎて、こうそこの目標がこうなかなかこう意識できない部分があるかな、また低すぎてもそこはそこでこう意欲が湧かない、チャレンジャー精神が湧かないのかなというふうに思うんで、本当このちょうどいい目標設定、バランスっていうのがものすごく大事かなと。でやっぱこれは自分自身が見つけていくのが本当は一番いいんですけど、まあ、なかなかこう自分自身でこう見つけれることができない場合には、例えば周りの指導者であったりとか、先輩であるとか、親とご両親とかですね、そういった人とかにこういろいろサポートをもらいながら、自分の今のその現状からだったらどのレベルの目標を立てるのがいいのかっていうのが、こうしっかりとその健全な目標を立てていく、またそこに向けてしっかりと取り組んでいくというのは大事なので、この SDGs の取り組みにおいても、こうどこか高すぎる漠然的な目標だと、こうじゃあ結局何をしたらいいのということになるかなというふうに思うので、本当にまたそれ人それぞれがですね、そこの目標というものを立てて、でそこに向けてこう地域や人々とですね、一緒に向かっていくというのがこう一番いいのかなというふうに思います。
本当に今健全な目標ということが私はものすごく納得しました。健全な目標、高すぎる目標っていうのは悪くはないんだけども、自分ごとになりにくいっていうのもあって、だからこそその目標を作るためにやっぱ現状把握がいるんですよね、どこまでできてるなこと、でいついつまでに、じゃあこの分だったらちょっと背伸びする目標、分かりやすく言うと、そういったものを現状分析した上で掲げてチャレンジ、みんなでチャレンジするっていうのは、これは会社もそうだし、自治体もそうだし、学校もそうかなって、どの生活のスタイルでもそうなのかなって、
当てはまりますね、
当てはまります、ものすごく当てはまります。本当健全な目標ですよ、あと共感する目標かもしれませんね、
そうですね、
あとその自分だけでは目標設定できなかったら、他の方の力を借りる、で気づくこともあるから、ね、本当このスポーツ、ね、先ほどずっとお話してきましたけども、スポーツの力を活用することで SDGs を達成しようとするのがスポーツ庁ですよね、今ね、ありますよね。でスポーツで人生を変えるとか、スポーツで社会を変える、スポーツで世界とつながる、スポーツで未来を作る、この4つの基本方針はまさに SDGs を達成することにつながっているんじゃないかなと思います。でこのスポーツでは理屈抜きにそうした人を動かす力があると思うんですけど、ずっとねお話ししてきてて、吉田監督自身もそんな力を感じるご経験あります、たくさんあると思うんですけど、いかがでしょうか。はい、
まあ、もう本当直近で言えばですね、あの2021年東京オリンピックで、旭化成の大野、選手と永瀬選手があの金メダル獲得しましたけど、やはりもうこの2人の金メダル獲得というのは、まあ、テレビをあの中継ご覧の皆さんもそうだと思いますし、あの彼らのファンや柔道関係、多くのですね柔道関係者やっぱものすごく感動して、本当にこう彼らの試合を通してこう一体感を得ることができたんじゃないかなというふうに思ってですね、 でまたなかなかコロナ禍だったので東京オリンピック後というのは彼らもそういったファンだったりとかそれこそ旭化成の関係者の方々にはこうなかなかこう挨拶するような機会がなかったんですけど、まあ、少し落ち着いた後にですねあの会社や関係者の方々にこう挨拶するような機会があってそこには私も一緒に帯同したんですけど、うんうん、本当に自分たちがこう思ってた以上に多くの方々があの彼らの優勝というものに対して喜んでくれてまた共感をしてくれていたので、まあ、その姿を見て本当にこの、私たちはね柔道でしたけど、まあ、柔道を通じて本当に多くの感動だったり勇気というものをあの多くの方と共感できたんだなと、うんでそこは本当にこのスポーツのこの素晴らしさっていうものをこう感じることができた自分たちのこのやってきたことのをの価値というんですかねそこを認識することができたのでもう我々はやっぱそういった、柔道スポーツを通じてあの一人でも多くの方にこう勇気だったり感動だったり与えてこの明日以降のですねその生活や人生をこう豊かにするまあ、一つのこの材料になれば、うん、もう本当これ以上幸せなことはないのかなというふうに思いますので、まあ、今後もやっぱそこを目指して頑張っていきたいなというふうに思ってます。
はい、なるほどね。なんかもう一つ一つがですね、愛に溢れているような気がしますね。はい、
そうですね。
さ、では最後になりますが、リスナーの皆さんへあのメッセージをお願いします。
はい、ですね、まあ、今日あのこのラジオを聞いていただいているリスナーの方ですね、あの柔道を今までこう見たことなかったりとかまたこう身近に感じたことがない方もいらっしゃるかなというふうに思うんですけど、あの今日のこのラジオを聞いてこの、まあ、柔道またスポーツをですね少しでも身近に感じていただいて、これからこのスポーツ柔道を通じて少しでもこうあの人生が豊かになるようなですね経験をしていただきたいなというふうに思いますし、またぜひ旭化成柔道部の応援もですねしていただけたら嬉しいかなというふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。さあラストナンバー流れておりますワンオクロックのウェステッドナイツ、こちら選んだ理由は吉田さん。
はい、あの僕があのキングダムという作品がものすごく好き で、で映画 の曲にも選ばれてた楽曲になるんですけど、ものすごくこの壮大な音楽とあとなんかこの力強いこの歌声が聴いててものすごくこうテンションが上がりますので、うん、ぜひこのなんかラジオの最後にお届けできたらなというふうに思って選ばせていただきました。
私もテンション上がって何かあの目標を早速立てたいと思います。南部さん今回いかがでしたか。
はい、お話しながらずっとお聞きして吉田さんの吉田監督のですね人間力ですね、やっぱりそれに尽きるんじゃないかなって思うんですよ。いろんな人の心を動かすのも柔道というスポーツだけではそこから波及する吉田さんが出されるものに全部皆さんが共感してこの人と一緒にやりたいっていう思いがいろんな活動を通じて行われていく、それが広がっていく。で本当にさっき少し触れられてた自分たちにやってきたことの価値に気づくって、私これに尽きると思ってて、でそうすることでなんていうのかな、あの共に豊かに生きる礎を作っていくっていうことができるものがこのスポーツであって、その、延岡から宮崎からこの日本から世界に発信するのが吉田さんであり旭化成柔道部なのかなと思いました。
はい、今日はいいお話ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のゲストは旭化成株式会社柔道部監督吉田裕也さんでした。ナビゲーターは FM 延岡の松田優子、そして SDGs コミュニケーターの南波優子でした。ここから SDGs、 この番組はクリエイティングフォートモロー旭化成、人に優しく地球に優しく全てはきれいのためにグローバルクリーンの提供でお送りしました。And I